今週はレント受難施設の第5週になります。それでそれに合わせて今日のテーマは十字架の死とよみがえり復活による救いといたしました。聖書箇所はマルコの福音書の第8章になります。ページは新約聖書の83ページです。27節から33節でありますが、最初に30節までお読みいたします。さてイエスは弟子たちとピリポ・カイサリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子にお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。ピリポ・カイサリア、現在のイスラエルの地、パレスチナの北方に位置します。エルサレムからは遠隔地です。しかし、ヘロデ大王の息子、ヘロデ・ピリポはここに都市を建設いたしました。すでに少しはあったんですが、それを拡張したわけです。ご自分の王都といたしました。当時のローマ皇帝ティベリウス皇帝に敬意を表しまして、ピリポのカイサリアと命名したわけです。地中海の沿岸にカイサリアがありましたので、それとは区別するためにピリポのカイサリアですね。現在はバニアスと呼ばれて泉になっています。ヘルモン山からの雪解け水が岩に染み込み、そこから流れ出ています。ヨルダン川の源流の一つです。私もそこに何とか行かせていただきました。さてこのピリポ・カイサリアにおいてイエス様は弟子たちに非常に重要なクエスチョン、質問をされたのです。人々は私を誰だと言っていますか。当時の人々、ナザレのイエスに対して弟子たちはこのように評判ですと答えました。それはバプテスマのヨハネだという人がいる、あるいはエリアだという人もいる、預言者の一人だと言われていますという答えです。バプテスマ・ヨハネはバプテスマ・ヨハネであって、ナザレのイエスはナザレのイエス、全く別の人物というのはごく当たり前、当然のことと思われますが、しかしこのような噂が立っていました。あのナザレのイエスがさまざまな奇跡を行っている、普通ありえない力ある技である。なぜか、それはあの殺されたバプテスマ・ヨハネが生き返ったからだ。そのような噂であります。フェイクニュースですね。また一部の人たちはエリアだ。エリアも奇跡を行いました。 なんと死んだ人間をよみがえらせる、そのような奇跡を行ったのです。だからあのエリアだ、エリアの再来であるという噂です。そのような力ある預言者の一人だというのが当時の人々のナザレのイエス評価でありました。それを確認してイエス様は重要な質問です。ではってわけですね。あなた方は私を誰だと言いますか。この質問をするためにイエス様はそれまで弟子たちを教育訓練をされてきたのです。それまでイエス様は多くの奇跡を行われました。それは何のためでしょうか。弟子教育訓練のためです。弟子たちに分かってほしい、認めてもらいたいという重要な事実があったのです。それはナザレのイエスは誰か。白板に書いておきました。 Who であります。誰、ナザレのイエスと言われたのは、ナザレという小さな村、寒村、わびしい村に生まれた大工のせがれイエス、この人物は一体誰なのか。これこそがイエス様の弟子教育訓練の大きな課題であったのです。兄弟姉妹方はもちろんペテロと同様に正しい答えをすることができるでありましょう。ペテロは弟子たちを代表して答えました。あなたはキリストです。あなたはキリストです。正解ですね。ではキリストとはどういう意味内容を持っているのでしょうか。まず第一番目に、このナザレのイエスという方は三位一体の神の子なる神だということです。父なる神を第一位格と言い、子なる神を第二位格と言い、聖霊なる神を第三位格と呼称します。子なる神が人となって来てくださったお方である。すなわちペテロは、目の前にいらっしゃるナザレのイエスは神が人となられたお方であると告白をいたしました。正解です。神が人となられたお方です。イエス様という方は完全な神であり、同時に完全な人間でもありました。神としての力をお持ち、その証明として奇跡を行われたのです。弟子たちにそれを知らしめる、分かってもらうためでした。同時にイエス様は疲れましたし、お腹も空きましたし、喉も渇きました。眠くもなられました。全く私たち人間と一緒だったのです。あなたはキリストです。すなわち、神が人となられたお方です。正解ですね。ところが、イエス様は30節で、彼らを戒められた。自分のこと。イエス様は神である。キリストである。このことをですね、誰にも言わないように戒められた、口止めされたのです。口にチャックがあるならえいっとね、閉じてしまう。 口外禁止です。戒める、かなり強い厳しい言葉であります。絶対言ってはなりません。イエス様は口止めをされました。なぜ、どうして、当時のユダヤの人々のキリスト観、あるいはメシア観、それはどういうものだったのでしょうか。キリストがメシアがいらっしゃるならば、私たちユダヤ人に、ユダヤの民族に何をしてくださるお方なのか。彼らは何を期待していたのでしょうか。イエス様の弟子教育はまず WHO 風でありました。そして2階に上がって What? 何を、キリストの御業、普通授業って言います。キリストは何をなさるのか、What です。もしかすると我々クリスチャン仲間においても、キリストの風の面だけを見落としてしまって、 What を強調する面がありますよね。が、2階はですね、1階がないとないんです。そうですよね。イエス様の弟子訓練は、まずあなた方は私を誰だというのか、風でありました。そのためにイエス様は時間を費やしたのです。で、弟子教育の訓練の成果が現れました。彼らは正しい答えをしたのです。あなたは来たるべきメシア、キリスト、神が人となった方である。次の問題は、What? このキリストは何をなさるのかであります。イエス様が弟子たちに口止めをされたのはそのためでありました。当時の方々は、ユダヤ人は、キリストはこのローマ帝国の支配下にあるユダヤをローマから独立させ、そして独立させるだけではなく、あの強大な敵であるローマ帝国を打ち退して全世界の王になる、そういうお方であると期待していたのです。弟子たちも同じでありました。だから、ナザのイエス、この方は王である、偉大なお方であるということが知られてしまうとするならば、これからイエス様がなさろうとしている What? 御業、授業です。それが妨げられてしまうことになりますね。だからイエス様は誰にも言わないようにと厳しく禁止されたのです。31節から読まさせていただきます。ナザレのイエス、キリストのご生涯のこれが転機になります。新しい段階、いよいよ2階に入っていくわけですね。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、宰相たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。人の子、すなわち来たるべきお方は 多くの苦しみを受ける。旧約聖書において来るべきメシアに二つの面がある。そしてそれはある意味で対立するような面です。一つは偉大な王、王なるキリスト、王なるメシアですね。かたやしもべであるメシア、しかも受難、苦しみを受けられるメシアであります。当時の人々および弟子たちは偉大な王であるメシア、キリストを期待していました。がイエス様はそれをきっぱり否定なさったのです。私は受難のしもべ、キリストとして来たのである。具体的に長老たち、宰相たち、律法学者たちに捨てられ殺されるのだ。長老たち、宰相たち、律法学者、当時は宗教的な指導者だけではなく政治的な力も持っていました。中央において地方において彼らは指導者であったのです。そういった人々に捨てられる、今風の言葉を使うならば除名処分です。排斥処分であります。追放です。お前はユダヤ人ではないとして殺されてしまう。これはユダヤの敵としての殺害ですね。けれどもイエス様はここでねばならないとおっしゃっています。実は聖書をずっと読んでいきますと、おのずから明らかになりますように、捨てられ殺され、その具体的な手を下したのはここに挙げられている人々であります。長老たち、祭司たち、律法学者、さらにローマの総督であったポンティオ・ピラトスということになります。しかしながらねばならない。どうして？ここに示されているのは神がなのです。具体的には父なる神様がイエス様を捨てられ殺すのです。なぜですか？そのためにキリスト、この方は来られました。あの十字架の上で死なれ、そして私たちの罪をあがなう贖罪のためにイエス様は来られたのです。十字架で死ぬために来られたのです。十字架で殺されるために来られたのです。イエス様だからの十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、悲痛な叫び声を上げられました。つまりイエス様を捨て殺したのは父なる神なのです。それは私たちの罪、私たち一人一人の罪を許し、私たちに救いを与えるためなのです。イエス様はまた三日後によみがえらなければならないとも言われました。三日目にイエス様は復活をされました。そこに表されているのは素晴らしい命です。 この命を与えるために十字架で捨てられ、殺され、そして三日目に復活なさったのです。イエス様を信じる者に聖霊が内住され、その聖霊が私たちを生かすのです。古い契約の場合には、神のために聖霊が内住されるのはごく一部の人たちに限られていました。預言者たちがそうでありました。しかし今やイエス様を信じる者に誰であったとしても聖霊が私たちに住んでいてくださるのです。聖霊の召印を受け、聖霊の内住を受け、私たちはあのイエス様が語られた永遠の命、これをもって生きることができるようになりました。三日後に、ですから、よみがえらなければならないのです。贖罪はイエス様の十字架の死とよみがえりによって初めて成立するのです。しかし、このことはですね、弟子たちに受け入れられませんでした。32節。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペトロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。はっきりと話された。あからさまに一切隠さずにきっぱりと公然とイエス様は弟子たち全員に教えられたのですが、弟子たちの反応は大変なものでした。なんとペトロはですね、イエス様を脇の方にこうね連れて行って、いさめ始めたっていうのです。このいさめるという言葉は、三十節のいましめるという言葉と一緒です。強い言葉です。また、同じ言葉が三十三節でも出てきます。ここではペトロを叱ってっていう、この叱るっていうのはそうですね。言ってみればペトロはイエス様を脇にお連れして叱ったのです。弟子がその先生を叱るっていうのはありえませんからね。三十二節ではいさめると訳しています。ある方は怒鳴りつけるなんていうふうにも訳します。そんなことはあってはいけませんっていうわけですね。ペトロをはじめ弟子たちは期待していました。イエス様はこのまま行けば偉大な王になられる。ローマ帝国を打ち倒し、世界の王になる。その際は俺たちはどんなもんだい。俺たちは右大臣、俺たちは左大臣、ね、高級官僚、立身出世、思いのまま、栄華を手に入れることができる、そういう野心を持っていたのです。ところが、イエス様は、私はそうではない。私は、苦しみを受けるメシアです。受難のしもべである。とはっきり語られたもんですから、ペトロをはじめ弟子たちにはガーンというショックですよね。大ショックです。だからイエス様を叱ってしまったのです。三十三節に参ります。しかしイエスは振り向いて 弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。弟子たちを見ながらとありますので、ペテロだけではなく他の弟子たちもみんな同じでありました。大変な衝撃、ショックを受けているわけです。イエス様に対して疑いの目で、眼で見ていたに違いありませんが、ペテロをはじめ弟子たちに対してイエス様は下がれサタンと言われました。非常に強い言葉であります。ほとんど使ってはならない言葉ですね。クリスチャンがある人に対して下がれサタン、サタン呼ばわりをする、そういうことはあってはいけないのです。使ってはいけない言葉の一つと言えましょうが、そのような言葉をイエス様は弟子たちに対して言われました。どうしてでしょうか。またここに戻ってきます。手を挟んでおいてください。マタイの福音書の第4章8節から11節の箇所をお読みします。ページは新約聖書の5ページになります。場面はイエス様は悪魔の試みを受けておられる場面です。最後のクエスチョン、それが8節からですね。読んでまいります。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。すべての王国とその栄華が見られる高い山っていうのはこの地球に一つもありません。エベレストに登ったとしても見られませんね。だからこれは幻であります。その上でサタンはイエス様を誘惑しました。ひれ伏して私、俺様を拝むなら、これを、世界中の王国を、栄華を、すべてあげようっていう誘惑です。この背景には、サタンはなぜ、どうして神が人となって来てくださったのかということを知っているわけですね。こういうことです。ナザレのイエス、俺はお前様がやってきた目的を知っている。十字架で死に、よみがえり、贖罪をするためだろう。そんなことをする必要はない。それよりももっと楽な方法がある。楽な方法ですよ、楽な道。それはこの俺様、悪魔を拝めば全世界を手に入れ、偉大な王になって千年王国を打ち立てることができる。十字架で死んで、そんな苦しみを味わう必要はないという誘惑なのです。この誘惑に対しイエス様は十節で下がれサタンときっぱり拒否いたしました。あなたの神である主を礼拝しなさい、 主にのみ使いなさいと書いてある。そうです、偉大な唯一の神を礼拝する、そしてこのお方に使える、それが勝利なのです。この御言葉でもってサタンは敗北をしました。イエス様は勝利勝たれたのです。同様に私たちもそうなのです。私たちクリスチャンも偉大な唯一の神を心から礼拝をする、そしてこのお方にのみ使える、この世の財産にお金に使えるのではない、この世の地位に名誉に使えるのではない、この世の富に使えるのではなく、イエス様にのみ使える、これがですね、勝利者なのです。悪魔は離れていきました。敗北をしたのです。マルコの福音書の8章に戻ります。33節の後半です。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。神のこととは何でしょう。神様の御心です。神様のご計画、神様の摂理です。イエス様は神のご計画のうちに歩まれました。十字架の死にまでも、そして復活され、皇居され、今栄光の王であります。神のご計画、神の御心のうちにイエス様は歩まれました。人のことって何でしょう。当時のユダヤ人ペテロをはじめとする弟子たちにとって立身出世でありました。イエス様に従っていけば王様の次の大臣になることができる、金持ちになることができる、社会的地位栄誉を手に入れることができる、すなわち宗教でいう信仰でいうご利益であります。人のことご利益を求めていました。だからイエス様は下がれサタンと言われました。そのような考え思想というものはサタン的なものであり、そしてイエス様があの荒野でサタンから誘惑を受けた時と同じものだったからです。神のことを思う、それが勝利者の道であり、イエス様はその道を歩んでくださいました。捨てられ、殺され、よみがえってくださったのです。そうして私たち、この方をキリストと信じる者たちに対して、罪の許し、神との和解、そして永遠の命、素晴らしい希望、与えてくださいました。本当に感謝であります。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めたたえます。今週、私たちはイエス様の十字架の死、そしてその復活を覚えます。今日またパンと杯を通して主キリストの死復活を記念いたします。この方が私たちの罪をあがない、私たちを神と和解せしめ、一人一人を神の子供 永遠の御国の相続者となさしめてくださいました。私たちはすでに勝利者であります。この素晴らしい救いをもたらしてくださったイエス様ご自身に栄光を誉れ賛美が記されますようにお願いします。心から感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。